1、震える手。あ、雪。藤助は窓の向こうで降り出した雪を見て小さく咳払いをした。退屈な居間に乾いた音が響いた。その隣で祖父の哲は藤助が土産に買ってきたプラスチック模型を作っていた。年末の慌ただしい羽田空港のとある土産屋で一風変わった模型が藤助の目を引いたのだった。白い大きな風車と無数の足はまるで機械仕掛けの怪物のようで、大小さまざまな歯車がむき出しになった外観はそやだが、それがかえって美しくも見えた。見本品に息を吹きかけるとカタカタ音を立てながら緩慢に歩き出した。藤助が鉄に買っていってやろうと思いついたのは、そのゆっくりとした動きに祖父を重ねたからだった。模型を作る鉄は少し口をすぼめ、少し目を細めて微笑んでいるふうに見える。決して何か考え込んでいるようには見えない。しかし藤助は鉄が複雑な形の部品たちを持て余していることに気がついていた。藤助にとってそれは認めがたい事実だった。鉄は10年ほど前まで農薬散布用の無線操縦ヘリコプターを自作して売っていた。鉄の生来の職人かたぎと静かな威厳に抱いた承継から模型作りに苦心するなど夢考えもしなかったのだ。その歯車、多分裏表逆だよ。
これ、
あ、違う。鉄はキョトンとしている。藤助は手のひらの上の歯車を指さした。
ああ、そうか。
と、鉄は小さな歯車をひっくり返し、髪の少なくなった頭を撫でて静かにおどけた。ふしくれだった手は震えていた。皮が多く余ってしおれた手だった。藤助はその手から喪失感にも似たどこかいたたまれない悲しみを感じた。ふと幼児に感じた祖父の手のぬくもりを思い出した。父の葬儀が終わってから数日間、母の優子と藤助は郊外の借家には帰らずに浜野家で寝泊まりをしていた。夏場の明瞭な昼下がりのこと、郊外は揺らめくような暑さだった。居間の大きな窓からは優子と祖母の恵子が何やら話し合っているのが聞こえる。藤助は大人二人の会話に聞き耳を立てながら、蒸された車庫の中で永遠と働く祖父を遠巻きにじっと眺めていた。
優子ちゃんも寂しいでしょうからねえ。
でも本当に申し訳ないですわ。
恵子は優子に気をもんでいるような喋り声だった。ちらと居間の方に目をやると、中庭の木々が窓に映り、それと重なって見える優子の顔は深い青に燃えていた。
こっちに来なさい。
藤助に気がついた鉄は軒先に出てきていた。はつらつとした太陽の光に照り出された鉄の顔は爽快だった。
父さんいなくて寂しいか。
え？
藤助は不意をつかれた。夏の暑さに同化していたはずの父の死が意識の内側へと入り込んでくる。目の奥の残り火がもう一度熱くなるようなたまらない気持ちになった。
寂しいよ。
地面にポツポツと涙がこぼれた。
そうか、
と鉄はつぶやいた。
ここで待っていなさい。
鉄は体の汚れを丁寧に払ってから家の中へと入っていった。優子らと何やら二三話しているようである。しばらくしてまた作業へと戻るなり、思い出したように歩み寄ってきて、藤助の頭を荒く撫でた。
今日からここにいなさい。
鉄の手は芯が太く、木肌のように固くざらついていた。手のひらいっぱいの優しさが、藤助の体にあまねく伝わるようだった。
お父さん、ちょっと疲れたんじゃないかしら、
と優子はコーヒーを差し出した。
ここらで一服したらどうです？
うん。
鉄は小さくうなるような声を出した。それから組み立て説明書の作りかけの工程に赤鉛筆でうっすら印をつけ、おもむろに立ち上がった。
外は雪だわ、上着を着てください。
優子がオイルドジャケットを広げて差し出すと、鉄はゆっくりと袖を通した。軒先の鉄は遠くを見ながらタバコをくゆらせていた。東京の大学へ進学してから記憶の中の祖父といえば、いつも雪景色の中でタバコを吸っていた。
それお父さんにはちょっと難しすぎたんじゃないかしら。
優子は作りかけの模型を横目で見ていた。藤助の耳には痛かった。
できると思ったんだよ。
でもまあ頭のいい体操かもしれないわ、
と優子は少し寂しげに言った。
お父さん、最近全然外にも出なくなっちゃったのよ。
タバコをくわえたまま遠くを見つめている鉄が心なしか小さく見えた。一台のタクシーが軒先に止まった。
あら、お母さんとお兄さんだわ。
しばらくして玄関の扉が開く音がすると、冷え込んだ空気が居間に流れ込んできた。甘い香りがした。おじのオーデコロンは綿毛のように軽やかに香る。恵子は慌ただしくしていた。
ああ、寒いわ。お父さん、びちゃびちゃよ。雪が降ってるって言うんだから、タバコくらい我慢してくださいよね。
居間と廊下を仕切る白いカーテンをくぐって、おじの康介が顔を出した。
どうも、帰りました。
恵子は居間をバタバタと通り過ぎ、バスタオルを手にして廊下へとまた戻っていった。白いカーテンの向こう側のおせっかいな祖母とバスタオルでもみくちゃにされている鉄の様子が康介の目には浮かんだ。ふと年の瀬を感じた。二、鳴かない鳥。年の暮れ、浜野家の食卓はにぎやかになる。
藤助、大学はどうだ？
康介は酔っていた。
どうもこうも普通だよ。なんだ普通って、
と康介はつまらなそうに言った。
卒業したらどうするつもりなんだ？
藤助は答えに困った。
就活次第だよ。
うちに帰ってくるつもりはないの？
恵子は口に何か頬張りながら慌てた様子だった。 優子は何も言わずに微笑んでいる。
いやー、東京かな。あら、東京ですって。寂しいわ。いいじゃないか、働き盛りの年さ。
正直のところわからないんだ。
なんだわからないって。
あんたのやりたいことをやればいいのよ。
手応えのない会話だった。藤助は帰省するたび、こういった類のいらぬ世話に何かと煩わしさを感じる。
やっぱりいいな
あ。鍋の具を装う鉄はつぶやいた。
やっぱりいい。
と、鉄は繰り返した。
藤助も康介も帰ってきてくれると、にぎやかになっていい。
鉄は噛み切れない豚肉を口の中で遊ばせながら、感慨深くつぶやいた。
辛気臭いなあ。
と康介は酒ですっかり赤くなった目ではにかんだ。
でも本当にそうだわ。優子ちゃんはいつも忙しくて帰りが遅いから、私とお父さん二人だけで食べるご飯は寂しいのよ。
恵子は行った後に優子の顔を見て、しまったという様子だった。
私なんだか申し訳ないわ。
あら、そういう意味で言ったわけじゃないのよ。
優子も恵子もお互い顔を見合わせて頬をあからめた。食卓がちょっと静まり返った。
ああ、そうだ。
不意に鉄は立ち上がり、今の隅に置かれた空っぽの鳥かごの前で泡穂をほぐし始めた。家族は黙ってそれを見ていた。
お父さん、何しているの？
恵子はためらわれるように言った。
ゆきゆきに餌あげないと。
いやだわ。
と恵子は小さく漏らした。ゆきゆきとは、浜の家で飼われていた真っ白なインコである。その小鳥は二日前に死んだ。鉄は小皿に泡粒を詰めて鳥かごへ入れるなり、はっとなって気がついた。
ああ、そうか。
見てはいけないものを見てしまったような、捉えどころのない悲しみを藤助は感じた。それは、雪行きの死を忘れた祖父へのやり場のない憐憫だった。
そうか、死んだのか。
と、鉄は確かめるようにつぶやいた。雪行きが死んだ朝、鉄が同じことをつぶやいていたのを、藤助は思い出した。朝早く、鉄が初めに死骸を見つけた。死んだ雪行きはいつもより小さく見えた。足はビンと伸びたまま硬直している。それはまるで細い木の枝のようだった。見開かれた目の大きな黒い点は、どこまでも深く、体の白さの中で不気味に目立っていた。その乾いた黒い瞳を見つめていると、昨日までは聞き慣れていたはずの雪行きの鳴き声が、少しずつ遠のいていくように感じた。雪行きはよく口笛を真似して泣いた。藤助がピューイと吹けば、そっくりそのままピューイと泣いた。しかし、そのぐったりとした死骸はもう二度と泣かないのだろう。 藤助は鳥かごの隅から雪雪をそっとすくい上げた。死骸は泡のように軽かった。活力にあふれたあの小鳥の実体は藤助が触れることのできないどこか遠くへ、黒い一点の底へと落ちくぼんでいってしまった。
そうか、死んだのか
と鉄は小さくつぶやいた。鉄の悲しむ姿は藤助の胸を焼くように痛めた。そしてその死を惜しんだ一言にハッとして、心の中で悔しさが出し抜けにあふれ出した。自分は果たして雪雪を幸せにしてやれたのだろうか。鳥かごの掃除を面倒くさがったりしただとか、小さな過去のあれこれを思い出しては、自身の未熟さを恨むような後悔の波が押し寄せた。藤助は何も言えずに、泣かない鳥を手のひらのうちに置いておくことしかできなくなった。雪雪の目も、鉄の顔も、もう見ることはできなかった。鉄は居間の片隅で立ったままである。茶の間の鍋はぐつぐつと煮立っていた。食卓を囲んだ家族は誰もしゃべり出そうとしない。藤助は唾を飲み込もうとして、その喉元が鈍い音を立てた。罰が悪かった。喉を砂の塊のような唾がゆっくりと通り過ぎると、思い出したように逆戻りしてきた後悔と悲しみだけが残った。
そうか、死んだのか。
つぶやきは居間の片隅に滞っていた。
3、夢の顔。
夜に目が覚めた。時計は0時を指していた。冬の夜は静まり返っている。当然冬に鳴く虫はいない。その代わりに屋根に積もった雪に押されて家がきしみ鳴く。それは焚き火の音に似ている。木の中の微量の水分が熱されて馳せるような音が家の底から聞こえてくる。藤助はベッドから起き上がり、用を足しに部屋を出た。客間の明かりが細い扉の隙間から鋭い線となって、暗闇の廊下に漏れ出ていた。うっすらとオーデコロンが香る。康介はまだ起きているようだ。そのまま客間を通り過ぎ階段を降りた。藤助の足音は静かな家の中で積もるように響く。踊り場に差し掛かると、居間の白い仕切りが淡い明かりを受けて橙色にほてっていた。その明かりはうっすらと曖昧で弱々しく、どこか可憐な暖かさだった。居間を覗き込んだ。テーブルライトの頼りない明かりの下で鉄が模型を作っていた。優しく微笑むような鉄の顔はけなげに見えた。鉄は藤助に気がついていなかった。
こうでもないか。
鉄は小さくつぶやいた。歯車を一つ紙箱に戻して、異なる型の歯車を手に取った。 歯車はうまくはまらない。
はあ。
歯車が床に落ちて、鉄は小さくうめいた。風が耳元を通り過ぎるようなささやき声だった。鉄はゆっくりと一息吐いた後に、一つ一つの関節を折り曲げ、やっとのことで歯車を手に取った。もう一度それをはめ込もうとすると、今度はカチャリと可愛げな音がした。
こうか。
鉄は何かを食べているかのように口をもぞもぞと動かした。それはきっと微笑んでいるのだろう。その夜の鉄は模型作りに苦労しているというよりも、みずみずしい楽しみを純粋に見出しているというふうに藤助の目には映った。
なんだ、起きていたのか。
鉄は困ったようにくしゃりと笑った。
どう？進んだ？
藤助は計らずも気を使うようにしゃべり出してしまった自分に嫌気がさした。
ああ、まあ。
不器用な相槌だった。
わからないことあったら聞いてよ。
心配いらんよ。鉄は思いのほかはっきりと答えた。藤助はそれ以上の言葉が思い浮かばずに、鉄が何か喋り出すのを待つことしかできなかった。茶の間の掛け時計がほんの数秒の沈黙を際立たせるように大きな音で秒を刻んだ。
零時か。
鉄はつぶやいた。
もう遅いよ。寝たら？
そうだな。ゆっくり休んで。鉄はうんうんとうなずきながら、作りかけの部品を丁寧に紙箱に収めた。
それじゃあ、おやすみ。
おやすみなさい。
藤助の声は変にかすれていた。鉄は振り返らずに寝室へと消えていった。藤助のかすれた声は、どうやら鉄には聞こえていないようだった。藤助は祖父が消し忘れたテーブルライトを消した。暗くなった今は思いのほか寂しくなった。藤助は寝入った後に夢を見た。夢を見たという記憶だけが鮮明に印象づいていて、起きてみるとその大部分は忘れてしまっていた。藤助は少年だった。その夢の中では暑さや寒さを感じなかった。しかしどういうわけか、これは夏だと思った。少年は鉄から木工を教えられていた。必死に丸太を切ろうとするが、その木はびくともしない。
押すんじゃない。引くんだ。
鉄がやってみせた。片刃のノコギリはメリメリと木にめり込んでいったが、藤助に代わるとやはり非力すぎて思考にも引けない。悔しくなり不意に泣き出しそうになるのをこらえて祖父を見上げた。夢の記憶はここで終わっている。前後の文脈はすっかり抜け落ちてしまっている。今思えば些細な夢だった。ただ幼い頃の祖父の見かけが藤助の記憶に全くないことだけが気にかかった。藤助は夢の中で鉄の顔をしっかりと見つめていた。そして 夢から覚めた直後には当時の鉄の顔を覚えていたように思えるのだが、今となっては全く思い出せない。あの顔を思い出せないという事実は、魚の骨が喉に仕えているような気分をもたらす。胸が締め付けられるような気がして、それをただの防湿として済ますことができなかった。
昼前、藤助は優子に尋ねた。
昔のアルバムとかある？
アルバム？
と優子は不思議そうに言った。
ちょうど大掃除してたら出てきたんだけど、これあんたが低学年くらいかしら。
アルバムのページはめくるたびにパリパリと愉快な音を立てた。写真の優子も恵子も若い。しかしそこには藤助と優子、もしくは恵子、それか幼い子供たちの無邪気な写真ばかりで、鉄の写真は一枚も見当たらない。
じいちゃんと撮った写真とかない？
優子はどうかしらと渋い顔でアルバムをめくった。
そうね。お父さんって昔からそういうの写りたがらないじゃない？
ああ、そうだっけ。と藤助は曖昧に返事をすることしかできなかった。
4. 薄い肩。
みそかの昼下がりに祖父が家からいなくなった。突然のことだった。恵子はいつにも増して落ち着きがなかった。
いやだわ、本当に。
真っ赤なコートを翻らせて、居間や寝室を行ったり来たりしては、鉄のいる痕跡を探していた。
ちょっと外を見てくるわ、
と恵子は気ぜわしげに言った。優子は慌てて戸外へ出ていく恵子にスマートフォンを渡した。
何かあれば、こっちから電話をかけます。電話が来たら緑の通話を押すだけですよ。簡単ですから。
お母さんも行方知らずになったら嫌だわ、と優子が計らった。恵子のいない今は静まり返っている。
散歩かな。タバコも置いて。
康介は寝巻きのまま冷静だった。
徘徊が始まったとしたら大変だわ。
そこまではボケていないだろう。
ひそひそと話す優子と康介を横に、藤助は今の大きな窓から外を見つめていた。窓にちらつく雪が不穏だった。当初は藤助も散歩だろうというくらいに考えていたのだが、ここ数日で目についた祖父の耄碌を思い出して、少しずつ不安は増していった。自分が東京にいる間に、鉄は藤助の記憶や想像を超えて、老い衰え始めているのかもしれない。だからといって、どうすればよいのか、藤助にはわからない。そして、それを認めることは藤助にとっても、鉄に対しても悔しいことのように思われた。今のテレビには昼過ぎの陽気な番組が映し出されていた。三人はそれを見るでもなく消すでもなく、じっと窓の外を眺めている。長い間そうしていた。日が傾き出して、藤助も康介もいよいよたまらなくなった。上着を羽織り、さあ外へ出ようとすると今の電話が鳴った。
あら、お母さん。
素早く受話器を取った優子は返答をせくように何度もうなずいていた。しばらく優子は恵子と電話越しにあれこれと話した。
お父さん、見つかったそうよ。
よかった。と、康介はため息まじりにつぶやいた。ただの散歩だって言うらしいのだけど。やっぱり。と、康介は鉄のタバコを一本取り出し、くわえながら言った。
それにしても、母さんが電話のかけ方をわかるとはね、大したもんだよ。
康介は軒先へと出て行った。藤助はタバコを吸う康介を初めて目にした。
恵子の話によると、鉄は近所の大通りに面したバス停のベンチに一人座っていた。それはどこへ向かうでもなく、散歩に疲れ休息をとっていただけだという鉄の言葉を家族は信じるほかなかった。
夕食のあと、藤助は風呂に入った。風呂から上がると、鉄は居間で相変わらず模型を作っていた。テレビも電気もつけずに、テーブルライトの小さな明かりの下で作業をしていた。祖父の捜索に疲れた恵子は、床の上で縮こまって眠っている。藤助が茶の間を抜け、鉄のもとへ歩み寄ろうとすると、優子はキッチンからそれを引き止めた。
お父さん、一人でやりたいんだって。
優子は声を潜めて言った。
なんで？ さっきお兄さんが酔っ払ったまま手伝おうとしたら、父親に恥をかかせるなって拗ねちゃって。 そう。 父さん、ここのところ変じゃないかしら。 そうかな。
私なんだか怖いわ。
藤助は鉄を意地でも信じたかった。しかし、ただ信じることしかできない立ち往生をしたような息苦しさがもどかしかった。
とうとう恵子はいびきをかき出した。藤助は床にポツンと眠る恵子を見て、ふといつかの夕食の団らんで顔をあからめた恵子と優子を思い出した。
私とお父さん二人だけで食べるご飯は寂しいのよ、と恵子は言っていた。
確かに祖父母が寂しく二人で食事をしているのは事実だ。ただ遅くに帰る優子が食器をすべて一人で洗っていることもまた事実なのである。食器と食器がぶつかり合う音だけが聞こえる切ない夜を、藤助は思い浮かべていた。
皿洗い、俺やるよ。
やめてちょうだい。と、優子はクック笑っておかしいようだった。
藤助が皿洗いなんて明日吹雪わ。そうしたら俺が雪かきするよ。
あら、いつもはやらないくせに。
藤助は優子の隣でそっと肩に手をかけた。
少し驚いた。母の肩はこんなにも薄かったのだろうか。
この肩がどのような形であったかなんて思い出そうとしても思い出せない。藤助は母の体の感触にまとわりついた理不尽な不気味さにうろたえた。
ああ、この肩は鉄に似ているなと思った。
また一つ思い出せないものが増えた。
どうしたの？変な顔しちゃって。
何かいいことでもあったの？
と、優子は濡れた手を布巾で拭い、水道を止めた。
それじゃ、お言葉に甘えて。
うん。
と、藤助は言って、一枚皿を手に取ってみた。
今の俺、どんな顔してた？
藤助は、手に取ったままの皿を丁寧に洗い流して顔を上げた。優子は立ち止まり、藤助を見つめていた。 水道の流れる音だけが聞こえる。昔のお父さんにそっくりな顔。不意にカチャンと食器の山が崩れた。新しい朝。静かに年が明けた。昼はひどい吹雪だった。そうして湖外に降り積もった雪が月に照らされているやけに明るい夜だった。零時過ぎに家族は寝た。しかし藤助は布団に入ったまま目が冴えて寝入ることができなかった。ここ数日間の出来事が藤助の頭の中で渦巻いていた。幸幸が死んだ時の祖父の一言が今になって再び思い出されて、藤助の顔は焼けるように熱くなる。その死を起点とした自分を悔いる気持ちは全ての悲しみと連鎖する。夢の中に出てきた思い出せない祖父の顔や母の肩にまとわりついた底気味悪い感触、それらに喚起されるすべての悲しみが自身の未熟さを養分に超えていくように思えた。そして藤助はこれからも誰かが死ぬたびに自らを繰り返し悔いるのだろう。家族と離れて過ごした東京での生活は心の奥底に半然としないもやのような悲しみをもたらした。その悲しみは家族と顔を合わせない月日が長くなれば長くなるほど深く濃く心を痛めつける気がした。眠れないままに夜が明らんだ。藤助は壁にもたれたままベッドの上に座り、部屋の一点を眺めていた。新聞配達の音がした。騒がしいエンジン音が通りの向こうへと消えていく。不意に藤助は動き出したくなり、立ち上がって階下へ降りることにした。客間の扉はぴったりと閉まっている。康介も優子も眠っているようだった。踊り場から見下ろした階段と廊下は薄暗く陰気に見えた。その中で居間の仕切りの白いカーテンだけは早朝の優しい光をたたえて白く膨らみ陽気だった。藤助は夜遅くに灯っていたテーブルライトの明かりと、けなげに模型を作る祖父を思い出し、今の様子が気にかかった。仕切りの真ん中にできた小さな隙間から、そっと今を覗き込んだ。まただ、と藤助は思った。夜明けの微弱な明るさが充満した今に、鉄はいた。ソファーの上に長く伸びたまま眠っているのだ。ゆっくりと近づくとかすかに寝息が聞こえてきた。藤助は鉄の足元でだぶついている毛布を首までかけ直した。目は覚まさない。ローテーブルの上は模型の部品で散らかっていた。やはり鉄は夜遅くまで作業をしていたのだろうと納得していると、ふと居間の片隅の鳥かごがいつもよりにぎやかに見えた。鳥かごには小さな花々の可愛げな和柄の古布がかかっていた。 鉄はいつも雪行きへの挨拶代わりに、寝る前には古布をかけ、起きるとそれを外した。しかし、もうその必要もなくなったはずである。藤助は祖父の寝顔を一別して、古布をゆっくりと取り払った。
ああ
と、思わず小さなため息が漏れた。雪行きがいた。鳥かごの穏やかな白色の中に雪行きがいたのだ。藤助はゆっくりとまばたきを重ねるごとに、そこに突如現れた白い小鳥を了解していった。それは祖父なりの悲しみの乗り越え方だった。白い小鳥は作りかけの模型の小さな部品をいくつも組み合わせて作られていたのだ。丸みを帯びた部品や歯車は大きく膨らんだ腹になり、風車の帆は立派な羽だった。決して複雑な組み合わせではない。簡素な作りの中に雪行きの特徴がしっかりと捉えられていた。ローテーブルの上には小瓶に入った白い塗料が置かれていた。鉄がいつその塗料を買いに行ったのか、今の藤助にはしっかりと理解ができた。晦日の昼に祖父は決して徘徊をしていたわけではなかったのだ。模型作りに苦心する鉄と、それに気をもむ自分を思い出して、不意にくすりと短い笑いがこみ上げてきた。確かに鉄はもう独力であの模型を作ることはできないのだろう。しかしこの鳴かない鳥は、あの模型よりもはるかに美しく、希望に満ちた祖父の愛情そのものである。こわばった体から力が抜けて、どこかどこへでも歩いて行きたい気分だった。藤助は古布をそっと鳥かごにかけ、毛布にくるまった祖父の顔をじっと見つめた。顎から頬にかけて生えた白い小さなひげたちは、新しい朝の光を浴びてポツポツと輝いていた。白いカーテンをなびかせて廊下に出る。陰気に見えた階段と廊下はちょっと前よりも幾分かマシだ。夜は明けていく。湖外へ駆け出た。雪道の上にはバイクの轍以外に足跡の一つも見当たらない。その上を歩くと、ズムズムと楽しげな音がする。雪を踏みしめるたびに思い出される夢の顔も薄い肩も、そのすべては愛することでしか乗り越えられない。夜明けの白い道を朝日に向かってどこまでも歩いていく。帰る頃には家族は起きているのだろうか。起きていたら何を話そうか。賑やかな食卓が待ち遠しい。そんな朝だった。